なおがあります。私たちの罪のために十字架にかかってください。3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださってそれに期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めましておはようございます。またオンラインの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。ですね、今週はですね、イスラエルにチームが使わされていきます。で、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、私たちの胸の、教会の新年は11月から当初と言われて、そして、11月からまた新しい年がイスラエルをから御言葉をいただいて始まっていくということになりますので、ぜひお祈りください。秋元牧師の課題が来ていますので、お祈り読みたいと思います。イスラエルチームのためにお祈りください。このイスラエルチームは主の十字架の年度の始めとなる特別な意味合いを持ったチームです。チームは一部ですが、全体が共にいるという思いで祈っていただきたいと思います。特に年度の示し、個々における示し、新年度礼拝のためにお祈りください。またユダヤ人伝統、特にロシア系ユダヤ人の働きが進展するようにお祈りくださいですね。今、現在で、現在のところ63名、途中からまた加わる方もいるかもしれませんけども、日程は明日から31日から11月の12日土曜日までですね。で、最初はイスラエル、エルサレムに行って、そしてガレジャン湖に行って、また最後エルサレムに行くという、予定なんですけども、エルサレム、ガレジャン湖の期間が長いんですけども、ただ今エルサレムがですね、旧市街が入れなく、殺傷事件が続いているですね。そして入れない状況になっているので、それが解除されてですね、チームが黄金とかオリーブ山とかエルサレムの旧市街のツアーにとても行けるようにですね、日本のところで礼拝したり、出てくるお祈りをですね、していきたいと思います。また福岡からですね、佐田の御牧師が確定して使わされます。ぜひお祈りください。賛美の奉仕とか、また通訳の奉仕とか、またその他何かですね、こういろんな奉仕が与えられるかもしれないので、お祈りください。また今回ミッション誌と、それから月刊誌の、原稿も、奉仕も来てますので、何か神様が御牧師にいろんなたくさん恵みを表してくださって、書くことがきっとたくさん与えられると思いますので、ぜひそのためにも、ね、期待して、執筆のためにもですね、お祈りしていただきたいというふうに思います。で、これはさっき映像で62名の奇跡ってですね、すごい奇跡が起こったのを見ましたけど、今回63名でちょっとなんか人数も似てるんですが、イレギュラーなことは起きてほしくないんですけど、でも神様は奇跡を持っていつも守ってくださっていますので、今回も完全に守られるようにして、いろいろあっても守られるように、できればない方がいいんですけど、お祈りをしていきたいと思います。ポーランド航空でいきます。お祈り、一言お祈りいたします。皆さん心を合わせてお祈りいただきたいと思います。お祈りします。天の父様、感謝します。あなたがこのイスラエルチームを使わせてくださることをありがとうございます。新年のイスラエルチームを使わせてくださることをありがとうございます。明日から出発になります。また地方からは、この、午後から皆さん出発されると思いますけど、特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。また、あらゆるテロとか危険から守ってくださり、全員が無事に行って帰ってくることができるように導いてください。病気を持っている方もおられると思いますけども、完全に守りを与えてください。病院に行かなければならなかったりとか、怪我に死者が出ることは決してないように、完全な守りを与えていてください。また何があってもこの感謝し、御心の対応を取ることができるように、特に立てられているパウロ秋元牧師を守ってくださり、強め私を用いてくださることをお願いいたします。また身体から使わされるさらなる牧師を守ってくださり、健康とその奉仕が祝福され、またこのイスラエルで受けるべきこの信念の御言葉、そしてまた個人に与える御言葉、教会に与える御言葉、その力のものを受けてくることができるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。あなたが何かこう、大きなサプライズや、祝福奇跡をこのチームを通して誰も牧師に表しかされることを信じ、ありがとうございます。しかも特別な御手と守りをさらに与えてくださることをお願いいたします。また悪者も、また取り出す者もしっかりと信念の御言葉を受けることができるように、備えを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。また旧市街にも入ることができるように、主が解除を与えてくださり、 導いてください。特にエルサレムのチームが泊まるホテルやその周辺に特別な守りをまた与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様の感謝します。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。お祈りください。またこれからブログでいろんな情報がどんどん上がってくると思いますので、ぜひお祈りをですねしていただきたいと思います。はい、そうですね、あと週報の方にですねちょっと書いたんですけども、クリスマスマーケットですね、11月から始まるんですけど、赤手駅前とその市役所広場駅前と両方はですね、本当にこう人がたくさん来るところなんですけど、クリスマスマーケット今年で、3年目でしょうか4年目でしょうかなりますけども、コンサートに応募しています。でちょっとまだ11月にならないと公表できないんですけども、ぜひここでのコンサートのためにもですねお祈りしていっていただきたいと思います。もう一つ検討しているのは12月25日ですね、クリスマスの日、私たちはイエス様の誕生日としてお祝いしないんですけども、その25日にアクロス福岡でコンサートを行うことを検討しています。ぜひ、そのためにもお祈りください。それからザ・ビジョン主催のこの九州また福岡での J ゴスペル、ゴスペルフェスですねのためにお祈りください。こうしたらまた博多駅前とかたくさん人がいるところでできたらなと思っていますけれども、費用もかかったりするので無に持たれた方は献金をお願いいたします。はい、また今日はですね、風の響きにコンサートをここで行いますので、ぜひご覧ください。またオンラインの方はですね1時から1時半このチャンネルじゃなくて違うものですね、またホームページから入っていただいて風の響きにコンサートの、このところあるのでそこから入っていただいて見ていただければというふうに思います。よろしくお願いします。1時からコメントぜひご覧ください。はい、そうですね、あと日光新聞と月刊誌の11月号がまた出てますのでぜひ見ていただきたいというふうに思います。でアメリカチームのことがですねデンバーとニューヨークの正解のことが載っていますのでぜひ見ていただきたいと思います。はい、あと九州ではこの松本俊也牧師がこの人でですね載っています。聖なる都久留米教会に建てられた松本俊也牧師ということでですね載っています。ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、結婚式の時も明かしされたんですけど本当に素晴らしい証がありますのでぜひですね見ていただきたいと思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、はい、今日はですね、ローマ人への手紙、そしてですね今日はですね10月の、30日の礼拝なんですね。それが何かっていう言われる方もあるかもしれないんですけど、さっき申し上げた11月から1年が私たち始まっているので、今週が最後のですね、エンドの最後の、そして最後のまた今日は日曜日に、日曜礼拝になります。で明日が31日で最後になるんですけど、皆さん1年間ですね、この1年間神様がいろんな恵みを与えてくださったと思うんですけど、良いと思うことも、そして私たちの目には悪いと思うことも一つずつこう丁寧に感謝をするということですね。あと今日と明日だけなんですけど、ぜひまた最後までしていきたいと思います。でその時にこういろんな気づきが与えられたりするんですね。こんなこともしてくださった、こんなこともあったな、こんなこともあったなとか、またマイナスのこともこう感謝していく中で、これはこういうことなのかとか、いろいろこう神様に示されることがたくさんあり、解決してくださることとか、新年の備えとなっていきますので、ぜひこの1年ですね、ご自分にあったことも教会にあったことも丁寧に感謝をですねぜひしていっていただきたいと思います。まだ解決していない問題とかを持っておられる方もおられると思うんですけど、でも今その神様は全てをまたチェンジして新しくしていかれると思いますので、ぜひ最後にまたですね、明日まで、で最後ですけど、あと1年の最後の感謝をですね徹底して出していきたいと思います。はい、それでですね、御言葉に入ってまいりたいと思いますが、それとですね、今日今風の響き4章を歌い始めて、そしてこの歌集がですね、 できましたけれども、ちょっと私よくわからないんですけど、アバのですね、アバの、曲をなんかプロデュースしている方が、なんか有名な方で、おられて、その方がなんか編曲をしてくださった、風邪ひび編曲してくださったそうなんですね。で、この、歌詞の方には間に合わなかったんですけど、CD の方に入ってくるということですので、ぜひ、ですから77曲プラス1という形になります。で、もう一人なんかこの、何でしたっけ、ゴールドディスクですか、100万とか売れるようなのを作っておられる方がいて、その有名な方も加わっておられるということなので、まあ、そのなんか公表されるのもいいということなので、なんか今度 CD には名前が載ってくると思うんですけど、私音楽詳しくないんですけど、でも皆さんもアバは聞いたことありますよね。で、その関係でこうなんか進んでいます。で、まあ、風の響きはこう神様を語られて働きなので、どんどん道が開かれていったり、一般の方とか有名な方にもですね、こうなんかこう関わりが開かれてきているんですけど、またさらにこうどんどんいろんな形で進んでいくと思うので、期待していただきたいと思います。だから海外からヒットするということも語られているんですね。ですから もしかしたらまずアメリカからヒットして逆輸入みたいな感じで日本にやってくる場合もあると思うんですね。で、そのことを覚えていただきたいと思います。で、本当に世界のリバイバルが始まったら、この例えばこのオーストラリアとかこの地域ではこの賛美が流行り、ヨーロッパではこの賛美が特に流行るとかですね、なんかそういう地域的なことも始まってくるかもしれませんし、いずれにしてもこの風の響きがこう爆発的にこう賛美が用いられていくときが近づいているということをですね、覚えていただきたいと思います。その中で私たちも、地元で、コンサートとかしてるわけですけど、どんどん進んでいきたいと思うんですね。私たちの実力、の範囲ってありますけど、でもそこを超えて神様をやるときにはどんどん進んでいき、そして主が扉をこう開いていかれますので、ぜひ覚えていただきたいと思いますですね。ガザの病院に行った時も本当に思ったんですけど、その上手い下手よりもその歌い始めただけでもう涙が出てくるんですよね、そのチームが。で、みんなが泣いてるんですけど、本当に、あそこは特にこう本当に乾いた心をですね、こう持った方々がいて、だからそこに神様臨在を深く注がれるんだと思うんですけど、そういう働きがこの全世界、そして私たちの町にも始まってくるということをですね、覚えていきたいと思います。それでですね、はい、今日はローマ人の手紙の8章のところをですね、読んでいただきました。で、ここは有名な、箇所で、聖書の御言葉はですね、どの箇所も大事ですし、またどの箇所も全て神の言葉であるので、神様の言葉、命の恵みというのは私たちはどこを読んでも受けることができ、たくさんの恵みを聖書を読むときにですね、受けていきます。ですから聖書を読むだけで恵みを受けるので、分かっても分からなくてもどんどん読んでいただきたいと思うんですね。で、それとともにこのローマ人の手紙の今日の特に8章28節この御言葉というのは特に私たちにとって、クリスチャンにとって大きなですね、このポイントの御言葉であります。で、どう読みしますけども、28節です。ローマ人の手紙の8章28節神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。これはすごい御言葉でありまして、クリスチャンにとって全てのことを働かせるとあるので、つまり良いことだけじゃなくて悪いことも神様がこう働いて益にしてしまわれるっていうことなんですね。動いて神様がこう動かれてですね。で、ですから私たちにとってマイナスは何一つないっていう、そういうことなんですね。ですから本当にこの神様は実際そうなんですね。ですから私たちはそれをこう、皆さんもいろんなことを体験しておられると思うんですけども、全てにおいてそうであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、これが益になるのかとかですね、思うこともあると思うんですけれども、でも御言葉が正しいので、私たちがここに書いてある通りに 会える時にそれが表されてくるということを覚えていきたいと思います。で最初に神を愛する人々っていうふうに書かれています。でもちろんこれはクリスチャンのことを言っているわけですね。そしてまた神のご計画に従って召された人々のためにはっていうふうに言っています。ですからこれはもちろんクリスチャンのことを言っているわけです。そして神を愛するっていう時にその、一つこの含まれていることがあるんですけど、それは従うっていうことですね。神様は、まあ、神様あなたを愛します、でもあなたに従いませんって、これは愛していることになるんですよね。で、そうですね。でなのでぜひそのことがですね書かれています。そしてですから私たちは神様に従うっていうことが前提にあるということですね、覚えていただきたい。ですから私は神様に従い、神様の計画の中に歩むときに神様は全てのことを益にしてくださるっていうこの素晴らしい恵みが与えられているわけなんですね。で、あと聖書は教会と神様のことに関して関係を奥義と言ってるんですが、それを夫と妻の関係に夫と妻についてもとこう合わせて言ってるんですね。で妻は夫に従いなさいと言われるんですね。そして夫は妻を愛しなさいっていうふうにこう書かれているわけです。でそれは教会と神様との、私たちと神様との関係もそうであるということです。ですからよりキリストの花嫁である私たちは夫である神様に従うっていうのが愛の表し方であるんですね。神様に従うですね。でそれは教会と神様との関係ですけど、夫と妻によってはその妻は夫に従う、夫は妻を愛するっていうのがこの、神様が言われている、まあ、基本的な正しい形であるんです。もちろん夫婦の場合喧嘩したりとか、まあ、クリスチャンの場合はこうクリスチャンの方がいる場合はそこにサタンも働いていろんなことが起こったりしますけれども、でも基本的にそういうことなんですね。それでですからより、まあ、弱いと言いますかの立場のものがよりこう強いというか、そういう立場のものを愛するというのを従うというふうに神様は言っているわけです。妻は夫を愛しなさいって書いてなくて、妻は夫に従いなさいと書かれているんですね。それは愛を表していて、そして関係を表しているということをですね見ることができますですね。ですからそのことを覚えていただきたいと思います。あんな変築林のやつに慕われるかとかですねそういうこともあるかもしれないですけど、でも夫と妻の関係はそうであるということなんですね。で、そしてですから私たちはこの神を愛する人々って書いてある時に、私たちは神様に従うっていうことがですねこう含まれているということをはっきりと覚えておく必要があります。その時ですから神様に従っている時に全てのことは益となるということなんですね。そしてまたもっと基本的なことを言うと、その愛されているというのは、私たちがこう愛されているというのをこう私たちが分かっていないとやっぱりこう愛せないわけですよね。私たちもその神様から本当に愛されてるって分かると、あ、じゃあ神様に本当に従っていきたいって思いが自然に起こってくるわけなんですけども、だからクリスチャンになっても、例えば私は神様に愛されてないと思ってる方もいたり、または私たちとしてもあると思うんですけど、神様私のこと愛してないんじゃないかとかですね、そういうふうにこう思いたくなること、思ってしまうようなことが起きてきたりですね、神様私の祈りは聞いてくれてないんじゃないかって思ってしまうことが起きてきたりということはこうあるわけですよね。 ですからでも神様は私たちを愛しておられて、ですから私たちはこの自分が愛されているということがよくわからないと、やっぱ深く神様を愛することもできないので、ですから私たち自分自身が愛されている、そのままで愛されているということをですね深く知る必要がこうあるわけですね。でその時に一つは神様に祈るということですね。私たちがこう祈る時に本当に神様の恵みっていうのをですねこう知っているわけです。神様私たちを義としてくださって、正しいものとしてくださっています。だから私たちの祈りを聞いてくださっているんですね。だからこう私たちの祈りを、あ、 自分の祈りを聞かれているということを通してこう神様に愛されているということを私たちはこう日々感じていくわけですね。ですから何もこう小さいことから始まってあらゆることを祈る求めるということはすごく重要であるんですね。これは恵みの手段でありますけども、だからですね、私は今コールセンターでアルバイトをしてるんですけど、ちょっと祈らざるを得ないことがいくつかやっぱ起こってくるわけですね。仕事上ですね、それはできんわとかですね。でもその時こうやっぱ祈るわけですね。で本当にこう祈るしかないんですけど、でもしかないって言うと変ですけど、この祈ると神様働いてくださってですね、助けてくださるんですね。だからだんだんだんだんそれを重ねていくと、あ、祈ればなんとかなるやっていうんですね。だんだん思い始めていくわけなんですけど、でもその中でこう神様に愛されてるとか神様の恵みとか神様を深く知っていくっていうことが私たちは起こっていくわけですけども、なので私たちは神様を愛するんですけど、その前に私たちは自分が本当に神様に愛されているってことをその体験的にも知っていくってことが重要であります。でまた御言葉もちゃんと私たちは御言葉を受け取らないといけないので、まずですね、神様は私たちをそのままで愛されているってことを御言葉を読んでいく中でちゃんとこう受け取ってですね、神様はこういうふうに自分を愛されているのか、こういうふうに愛されているのかっていうことを御言葉でですね知っていく必要がこうあるわけです。で神様は私たちにその一人子を惜しまずに与えたって書いてあるんですね。いや、神様は惜しまずに与えた、最も大事なものを与えてくださったんですね。でこれも私たちもしっかりと受け取っておきたいと思うんですね。まあ、皆さん最も大事なものって、例えばそのある人にとってはお金とか、ある人にとっては何かこう時間とか人間関係とかいろいろあると思うんですけど、やっぱり一番大事なものは人にあげたくないですよね。やっぱ惜しいですよね。 でも神様はその惜しまずに一人子を与えて、イエス様を与えてくださったってありますけども、ですから一番いいものを私たちに与えてくださったんです。だから今日も言葉にありますけども、いいこと、私たち全てのために、32節ですけども、私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことはありましょうって書いてあります。ですから私たちは、イエス様はそのように、神様はそのように私たちを愛してくださっているということをですね、覚えていきたいと思います。私はある男性のお母さんがこう言われたのを聞いたことがあるんですけど、その自分の子供さんがその、まあ、成長していくんですけども、普通の子供だとこうだんだんだんだん自分の一番いいものはあげないってなっていくんですけど、成長していくとですね、でもなんか男性の子供さんっていうのはなんかもう無条件にお母さんに対して一番いいものをあげたりするそうなんですね。だからそこが違うっていうふうにその方は言っておられたんですね。で、まあ、全てが全てそうではないと思うんですけれども、全ての子供とかですね、でも確かに私たち普通一番良いものをあげるっていうのはこうできないですよね。難しい。でも神様はそれをしてくださったんですね。だから御言葉をそのまま私たちはこう受け取っていく、御言葉を信じていくっていうことをですね、さらに成していきたいと思います。でそれは神様、私たちが神様に愛されているっていうことをさらに深く知っていくことであり、それは私たちがまた神様を愛するようになっていくポイントであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。まあ、聖書にはすごい罪深い女っていう言い方で出てくるですね、まあ女性が出てきて、そして来るんですけど、それでその方がそのイエス様がその部屋に、その家にいた時にその髪の毛でですね、こう涙で足を拭ってこう髪の毛でイエス様の足をきれいにしていくんですけども、で他の人はですね、この女がイエス様が神の子だったらこの女がどんな女か分かってるはずだと思ってるわけなんですけど、でもイエス様がその言われたのは、あなたは私が入ってきた時に足を洗う水をくれなかった、あなたはこうしてくれなかった、でもこの女性は私にこうしてくれた、でこの女性の多くの罪は許されていますって言ったんですね。でパリサイ人の人は自分を正しいと思っていました。だから許される必要がないと思っていたわけです。でもこの女性は自分が本当にどうしようもない罪人であるということを自覚していました。どっちも罪人なんですよ。でもパリサイ人は自分を正しいとしていたんです。なので少ししか愛さない、でも彼女は多く愛したんです。なぜかというと、 自分がどうしようもない罪人だって自覚していたから、そしてそれを神様に許してくださるということを神様に信頼していたからなんですね。だから私たちは愛されているということを知るっていうこと、許されていることを知るっていうのはすごくですね、こう土台であるということをですね、まず覚えていきたいと思います。そして、もう一つですね、ちょっとヘブル書を見ていただきたいと思うんですけども、すみません、ヘブル書じゃないですね、第一コリントの10章ですね。第一コリントの10章13節、お読みします。第一コリントの10章の13節お読みします。あなた方のあった試練を皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますと言います。そして もう一つですね、見たいと思うんですけど、ヘブル書の12章ですね。ヘブル人の手紙の12章をちょっと開いてみてください。ですね、12章の5節からお読みいたします。ヘブル人の手紙の12章の5節ですね。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者の懲らしめを受けれる全ての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。と続くんですけども、ですから神様は私たちを愛して、最も大切なイエス様を与えてください、その十字架で罪をあがなってくださいと愛しておられるんですが、その愛というのは、私たちを立て上げていく愛でもあるんですね。ですから訓練するってありますけど、信仰の成長を与えているわけです。で、試練を与えるって書いてありますね。だから私たちは実はクリスチャンでない人よりも試練が多いっていうことなんですね。皆さんの試練がですね、ある方は今試練真っ最中っていう方もおられるかもしれないんですけど、でだけど耐えられる試練、耐えられない試練に合わせることはないっていうことと、神様は訓練として与えているっていうことなんですね。だから私たちはいろんなことがあるんですけども、今日の御言葉のところに戻るんですけど、その全てのことを神様は益にしてくださるんですね。だから私たちはその信仰の対応ということをですね、重要になります。神様はある意図を持ってこの試練や問題というのを私たちに、ただ意地悪のためじゃなくてですね、許しておられるので、そこにこう私たちが応答していく、それが神様求めていることを私たちがする必要があるんですね。例えば全てのことを感謝する、全てのことを感謝しなさいってありますけどですね、で私たちのこう肉っていうのはそんな全てのことなんか感謝できないわけです。とんでもないじゃないですけどね、そういう感じです。でもですからこれは信仰によってやることなんですね。ああ嬉しいわ、感謝するわっていうんじゃなくて、もう全然嬉しくないんですけど、意図を持って意思を持って神様このことを感謝します、この素晴らしいこの嫌なことを本当にありがとうございますってこういうふうに感謝していくわけですね。意図を持って意思を持ってやっていくわけです。これ信仰によってやっていることなんですね。もう自分の心に正直ではないわと思ってもいいんです。御言葉の方が正しいから、この全てのことをまず感謝していくわけですね。でそうしていくときに神様が働いて、この悪いと思うことの背後に素晴らしい計画がありますから、計画があるので、それが現れてくるわけですね。感謝してこの問題や試練や困難に対してもそのように対応していくときに、この神の計画っていうのが明確に現れてくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですから、それをですね覚えていただきたいと思います。先週ケンタッキーでですね、大やけどした証を新聞に載ってましたけども、 会社でその失敗して180度の方にこう手を突っ込んでしまう、油に手を突っ込んでしまってジュンって焼いてしまってですね、大やけどしてしまって、それは本当に悲惨なことであってですね、だからもう変わってもらえ、仕事が忙しくて変わってもらえなくて、最後まで仕事を全うしてですね、帰っても手が痛くて痛くてそれこう寝れないような状況だったんですけど、この感謝してそして休んだ時に翌日と完全に治ってたっていうですね、それが本当に不思議ですけども、油ちょっと飛んでもね、やけどになって痛いわけなんですけど、それを治っていて、でそれをびっくりして、そしてまたその同僚の方に話したら、その方がイエスを信じて救われたっていうことですね。で、仕事で失敗して油の中に手を突っ込んで何が感謝かと思うんですけど、でも意識してこうそれをやっていくときに、私たちが知らない神様の背後には素晴らしい計画がこう表されてくるわけですね。だからそのことをですね、覚えて、新しい年がこのあと、この火曜日から11月1日から始まりますけども、今徹底して全てのことを感謝し、そしてこれからもですね、感謝を通して見せてください神様の逆転と勝利をですね、見ていきたいと思います。なんで私だけこんな支援が多いのかしらと思ったら、愛されてるんですね。でそしてでもそこからなされる神様の計画っていうのがあるので、それをですね、見て歩んでいきたいと思います。もう一度最後に御言葉をちょっと一節で終わってしまったんですけど、ローマ人の手紙の8章の28節もう一度お読みして終わりたいと思います。ローマ人の手紙8章28節、神を愛する人々をすなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。お祈りします。天のお父様、感謝します。この素晴らしい御言葉ありがとうございます。まだまだこの御言葉の真理を知らない面があると思いますけれども、私たちがさらに全てのことを感謝し、その全てが益となるのをさらに見ていくことができるように、助け導いてくださることをお願いいたします。あと2日で、今日と明日でこの今年度終わりますけれども、さらにこの感謝を与え、また新年度に向かっての、この備えを与えてくださることをお願いいたします。あなたみんなおめでたいます。感謝いたします。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。天の神様、私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。またオンラインで癒している方々、また触れてくださり、また私が取りなしている今病院にいる方々、病の方々に主が直接触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの名によって一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。また子供たちの病や男性の病、イエス・キリストの子供たちの力です。目が最近悪いことに関します。イエス・キリストの視力、目の症状用、またなんかこの飛蚊症っていうんでしょうか、なんかこう星が見えたりとか、なんかチラチラする症状、イエス・キリストの方の目は正常な状態に戻る。白内障、緑内障を癒してください。お願いします。また耳が悪い方に関します。イエス・キリストの方の耳鳴り、難聴、また、この目によるあらゆる耳の病は正常な状態に戻る。最近肩が痛い方がします。イエス・キリストの肩の痛みをイエス・キリストの皆で正常な状態に戻れ。この語られていることがある方がいると思います。その語られていることに関してはこう一歩あなたがこう踏み出し、それを成していきなさい。小さなことなんですが、またちょっと面倒くさがってしまっているんですが、そのことを成すときに主は新しい次のことから開いていかれる方がいるのが見えます。ある方、言葉を告白しなさいとしておられます。私はあなたにすでに答えを与えており、約束を与えているとしておられます。あなたはそれをさらに告白していきなさい。その言葉を生きて働き始めるとしておられます。感謝します。ちょっと背中に痛かったら癒されます。ユースキーさん、その方の背中を正常の状態に感謝します。エスさんのお名前によってお祈りいたします。お立ちください。ハレルヤ、お参加しましょう。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。